ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。思わず見上げる高層ビルがそびえ立つこの町も、路地裏に一歩足を踏み入れると昔ながらのお店が立ち並び、レトロな雰囲気も漂う。そこに仕事を終えた一人のサラリーマンが歩いていた。
そういえば火曜日の夜に通ってたあのカフェ、今日から新装開店だったよな。ちょっと寄ってみるか。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。
あったあった、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。航空会社スカイマークの佐山さんとか、 DMM.com の亀山会長とか、あとは週刊少年ジャンプの元編集長で今は白戦社の会長をやってる鳥島さんとか、ここは普通じゃ会えない人に会えるんだよな。
そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。あー、スナちゃん。
いや、マスター、高弓ちゃん、新装開店おめでとうございます。お店の雰囲気は前とそっくりですね。
いや、ありがとうございます。そうなんですよ、やはり父から継いだこのお店、その歴史と雰囲気は損ないたくなかったんですよね。
ちゃんと守られてますよね。で、どうですか最近マスター。
それがですね、最近いろいろな騒動で家にいる機会が多くなってるじゃないですか、で私もカフェ以外は家にいるようになってきてるんですけど、そこにですね、最近在宅勤務が増えたうちの妻がずっと家にいるようになってそして結果的に同じオフィスで、今まで私一人で仕事してたんですけど、元経営学者なんでね経営学の仕事をしてたんですが、そこに妻もやってくるようになったんですよ、で妻は別の机にいると、とだんだん部屋が、あれ、この前まで一人で悠々自適だったのに狭いなと、しかもその妻がね、あんたちゃんと洗濯しまったとか、お皿洗ったとか聞いてくるんですよね、うるさいと。で、2人でいろいろ議論してるうちに、結局結論は僕がその部屋から出てってダイニングでノートパソコンで仕事をすると
家の仕事は取られちゃったんだ、マスター。
早い話が、今回でいろいろな、ね、理由で今いろんな人たちが在宅増えてるじゃないですか、結果的にこれ日本中で起きてると思うんですけど、家庭内領土戦争が起きてそして私敗北しました
マスター、この間閉店後に泣いてましたもんね。
そうなんですよ、
それほど敗北がショックだったんだな、
ショック。
もうでもマスター、やっぱ店にいる時間が増えたからでしょうね、メニュー見たら新メニューめちゃめちゃ増えてるじゃないですか、もう早速ですから、この新メニューの国産野菜のイノベーションサラダくださいよ。
かしこまりました。
そのメニュー、確かクックパッド株式会社ブランディング編集担当本部長の小竹貴子さんとのお話から生まれたんでしたっけ。
あのレシピサイトクックパッドの小竹さん、ここの常連だもんね。最近アクセスがすっごく伸びてるって言ってたんだよ、特に海外で。
それ知らないです。私がバイト休みの時のお話ですか。
ああそうか、高弓ちゃん、ちょうどあの日はバイトお休みだったんだよね。実は小竹さん、こんな面白いことをおっしゃってたんですよ。小竹さんがお勤めの、クックパッド、なんか最近すごくアクセスが増えてるっていう話を聞いたんですけど。
そうですね、在宅の方が増えたということもあるので、お家で料理する方はすごく増えていて、特に日本以外の海外に関してはもともと小さいサービスということもあるんですけれども、スペインに関しては3倍ぐらいのユーザーが集まったり、
つまり今このウイルス騒動でいろんな人が在宅になってますよね、それで料理を作る人が増えていて、実はだからクックサパッドはスペインにもあるんですね。
そうなんですよ、70カ国実は、
世界70カ国。
そうなんです、
そしてそのスペインで今、倍以上に伸びてると。
3倍
、それはなんでなんですか。
やっぱりお家で料理しようと思うとき、普段やってない方がどういう風に作るんだろうっていう風なので、急に新しく始める方がすごく増えてるんじゃないかなと思います。 ますね。
このウイルス騒動のおかげで、はい、まあ、残念なことであるんだけど、逆に料理を家で作る人は増えてると。
増えてると思います、
は
い、
すなちゃん作ったりしてます？
僕結局まだ作れてないですけど、はい、でも入山さんが最近スパイスカレーを作り出して、はい、その影響でうちもスパイスカレーを急に食べるようになったんですよ、
うんうん、やっぱそうなんですね。
そうですね。なんで普段のお料理もあるんですけれども、なんか普段レストランで食べているようなお料理を食べてみたいなっていうところで、うん、簡単な料理がクックパッドだと検索されてるんですけど、こういう時だからこそお菓子を作ってみようとか、
うん、いや分かる分かる。僕もだからね、今すなちゃん言ってくれたけど、あれなんですよ、普段だったら忙しくて、もうそれこそ子供に料理作る時焼きそばとかなんですけど、はい、ちょっと今時間あるから、家にいるから、じゃあちょっと頑張ってスパイスからカレー作ってみようかなって思って、うん、やっぱちょっと時間かかるものできますよね今だと。
そうですよね。それでお家にいる時間をどう豊かに過ごすかっていう方が増えてるなという印象がありますね。それは日本だけじゃなく世界中で。
具体的にそのスペインのクックパッドだと、どういう方が、あれレシピ投稿サイトですよね、どういう方が投稿されてるとかあるんですか？
そうですね、スペインのクックパッドというとスペイン語圏なので、実はスペインもあるんですけど、南アメリカの方も実は利用してたりするんですけど、はい、なのでスペインのクックパッドなんですけど、ユーザー全体でいうとグローバルで
前ね、別のクックパッドの方にお話を伺ったことがあって、はい、実はクックパッドってイスラム圏にもすごくサイトがありますよね。そしてそのイスラムの方にとって一番イケてる国っていうのが確かレバノンですよね。
そうです、はい、
レバノンってイスラムの人たちにとってある意味フランスっていうかパリみたいな感じらしいんですよ。
そうなんだ。
有効な発信地、
美食ですよ。
ああそうなんだ。
カルロス・ゴーンは逃げたの、そこなんですよ。イスラムの美食の国に逃げた。
だから帰りたかったのか。
でもだからそのレバノンで上がるレシピを世界中のイスラムのクックパッドのね、サイトに上がるの、世界中の人たちがクックパッド見てて、それでインドネシアとか中東、他の中東の国でレバノンで上がったレシピをみんなで作るらしいですよ。
へえ。
そうなんですよ。美味しい料理がいっぱいあるんです。
だそれと同じことが今世界中のスペイン語圏で起きてて、
ね、
スペインの例えば有名シェフとかがクックパッドに上げたやつを今アルゼンチンとか そういうところの人たちが作ってる。
そうですね。今は、まあ、普通のお料理上手な、主婦の方が中心なんですけれども、はいはいはい、クックパッド以外でもインスタグラムを見てると、例えばそのフランスですごく有名なシニク・リニャックさんっていう、
シニク・リニャックさん、
私も知らなかったんですけど、うん、フランスの方は皆さん知ってるすごい超有名なシェフが
インスタ
で
ライブ、
そうなんですよ、インスタでライブでお家で作るならこれだよっていうのをやったり、クックパッド以外でもインスタとかフェイスブックでレシピを上げるシェフがものすごい出てきてるので、
まあシェフもぶっちゃけ暇ですもんね、
う
ん、今ね。
そうです、お店閉まってる
ので。お店閉まってるから。
そうか、街誰も歩いてないわけですもん、はい、だからお店もやってない、
やってない、うん、だったら、ね、自分の家で普段ねできないような料理を家で作って家族に振る舞って、うん、せっかくだからインスタとかクックパッドに上げちゃえっていう、
そういうような動きが生まれてるので、うん、なんかでもいいなと思って、そういう、
なるほど、ね、
はい、まあ、今世の中的にちょっと暗いというか、うん、でもなんかシェフのこの手際を見るだけでもちょっと気分が明るくなったりとかしますよね。
なるほど、
いろいろ見てます。なんか、
うん、はい、逆にちょっと興味があるのが、はい、一方で今ちょっと食材が買いづらくなってるじゃないですか、はい、そうするとそのスペインとかのシェフも、うんうん、その家に今あるあり合わせの食材みたいので作るっていうことになってくるわけですか、
うん、そうですね。なので本当シェフの思考によって全然違っていて、うん、ちょっと憧れ料理作る方もいたり、普段できるとっても簡単にできる負担軽減レシピっていうんですけれども、そういうようなシンプルレシピを提案される方と結構二極化してるなというのは見てて思います
ね。なるほどね。時間がかかっ、はい、あるからこそなんかちょっと妙にゴージャスなのを作ったりとか、はい、でも時間があっても食材はね今だんだん我々ね、はい、ちょっと外に買いに来づらい空気もあるから、そうですね、はい、そういう中であり合わせでっていう両方になってきてるっていう、そうです
ね、うん、見ていて面白いですね。いろんななんかシェフが生活者にプレゼンテーションしてるっていうのは、うん、それで自分で撮ってるので携帯で、
あ、そっか、はい、自分たちで撮ってるからね。
そうなんですよね。
まあ、でも外食産業の方は本当に今ね大変だと思いますけど、なんか自分たちで料理を作るっていう流れはなんかこのコロナからちょっと広がっていきそうですよね。
そうですね。お家の中でどう豊かに過ごすかっていうところは、まあ、料理が一番分かりやすい、
分かりやすいですよね。僕も最近巣ごもり消費っていう言葉が出てきてますけど、巣ごもり料理 っていうムーブメントがちょっと来てるなと思ってまして、はい、そういう意味では確かに小竹さんお勤めのクックパッドっていうのは、はい、まさにレシピを世界中に広めてるサイトだから、うん、今、まあ、正直アクセスはきっと伸びますよね。
そうですね、日本でいうとやっぱりアクティブユーザーは非常に増えていて、うん、はい、いろんな形で私たちも提案しなきゃなというのは思いながら企画を進めてますね。
具体的に他に例えばどういう面白い使われ方とか見られ方最近してるとかってありますか？何か
私がやっぱり驚いたのお菓子の検索が上がっているのは、
お菓子なんですね。お菓子、
子供がお家にいるので。
あ、そっか、
はい、
なるほど。
だからお母さんが作りたがるんだ。
そうなんですよね。でお菓子で作ってる時ちょっと幸せな気分になるので、うんうん、普段の料理さんが作るのもあるんですけど、異常にやっぱりクッキーとか
明るい気分になるもんね、お菓子
で。
確かに悲壮感漂わしてお菓子作る人いないですもんねもうなんか泣きながらうーみたいにしてお菓子は作れないですもんね
あと子供と一緒にできますもん ね、 ね、
はい、なので簡単な、
そう、
うん、
そう、子供も暇持て余してますもんね、うん、クッキーとかなら一緒に、ね、練ったりとか型取りとかできるから、
うん、そうなんです。
だからクックパッド今お菓子が伸びてる。
お菓子はいつもよりも伸びてますね。もちろん簡単なね、日常料理も伸びてはいるんですけど。
他になんかこの辺が面白いとか何かありますか？
あと面白いのが、はい、結構スキル系のなんか初めて料理される方がいると思うので、うん、千切りとか
分かる
そういう
分かる、見たい、やりたい。今確かに
僕もだからその巣ごもり料理を急にするようになって、はい、で今急にスパイスカレーを作るようになってるんですね、うん、スパイスカレー作ろうと思って本当にスパイスから作ってるんですけど、そうするとスパイスカレーって結局玉ねぎをいかにちゃんと炒めるかが勝負だっていうことが分かってきて勉強した結果、はい、なんで玉ねぎを今僕本当に毎日大量に炒めてるんですよ、はい、でもそうすると実は玉ねぎって千切りかやんなきゃいけないから、はい、そのやっぱ千切り結構難しいんですよね。
いや僕も同じ本読んでるんで分かるんですけど、
はい、材料インドカリーコさんのね、
材料いかに小さく切るかっていうのが大事なんですよね、
は
い
は
い、
大事です、大事です、
ね、そうなんです。あと美味しいゆで卵の作り方とか、なんかそういうちょっとスキル系なものがちょっと伸びてるなっていうのは思いますね。
魚のさばき方とかね。
そうなんですよね、改めて振り返ると分かんないとかいう
方が。確かにこういう時だからこそなんかゆで卵追求するとより良いゆで卵をどうやって作れるかなみたいな時間は確かにいつもよりありますもんね、
うんうん、やっぱりバリエーションなさそうだ
いやちょっとしたゆで加減が ね、 ね、全然変わりますもんね。
なるほど、お湯の温度とか、うん、なんかよくほらコロコロ回したりするといいって言いますよね、うん、回すとなんか黄身が真ん中に行くと か、うん、だかそうそうそういうやつね、
うん、そうなんですよ。 でもいろいろ検索出てくんで余計迷っちゃうんですけど、でもそれもまあ楽しい一つかなと思って
なるほどね、はい、ですから、まあ、実は今世界中巣ごもり料理ブームが来ていて、はい、その中でスペインは特に伸びていて、はい、そしてなんといっても日本だとケーキとスキル系のところが実は伸びてきてるっていうのが今の動きだということですね、
はい、アクセスが3倍バズってますね。
そうですね、やはり世界中の人が家にずっといる、いわゆる巣ごもり消費っていう言葉が出てきていますけど、小竹さんがおっしゃってたのは巣ごもり料理ですよね。そして結果として新しい今まで料理をやったことがない人が料理をやるようになり、そして新しい料理の学び方作り方が生まれている、まさにイノベーションが起きているというふうに考えることもできるよね。
うーん、でさ高山ちゃん、さっきのサラダまだかな？
あ、忘れてました。今用意します。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
お待たせしました。国産野菜のイノベーションサラダです。
あれ、マスター、このサラダひょっとしてあの時の？
さすがすなちゃん、鋭い。これ日本の伝統野菜を使ったサラダなんですよ。
伝統野菜？ああ、そういえば仕込んでいる時によく見ると少し野菜違うなって思ってたんです。
うん、実は大根一つとっても神奈川県の三浦大根とか鹿児島県の桜島大根とか種類は何種類もあるからね。
そもそもなんでこういう野菜を使い始めたんですか？
この間 クックパッドの小竹さんがご来店された時に角形種苗流通プロモーションの代表小林空さんという方がこのお店に居合わせたんだよ。
種苗って種苗と書くあの種苗？
そうそう。でその小林さんね、小さい頃から種とか苗に興味があって、中学3年の時に受験が終わってやることがないっていう時に会社を立ち上げたんだって。だからまだ高校生だったよ。
現役の高校生が会社の代表？私がバイト休んでる時に変わった人が来たんですね。どんなことをお話ししたんですか？
いや、ちょうどクックパッドの小竹さんもいたから、日本の伝統野菜と種の話から始まって、最後は日本の多様な食文化を守るにはという話までなってね、こんなこと言ってましたよ。小林さん、今現役の高校生17歳と、
はい、
4月から高校3年生ですよね。
そうですね。
いやー、まあ、びっくりするぐらい若いです
けど。そうですか。
実は、はい、都内の国立附属高校2年生、実は僕と出身高校同じなんですよね。
そうですね。僕もびっくりしましたよね、本当に。
マスターの後輩が、
僕今47なんですよ、うん、小林さん17なんで30年下の後輩。
親子
びっくりです。本当にびっくりです
ね。え、いや、どう、あの高校。
いや多分まあマスターが行かれてた頃よりはちょっと残念な高校になってるかもしれないですけど。
そうなんですか。僕の時はすごい新、まあ、ちょっと正直新学校だったんですけど、はいはい、すごい伸び伸びしてて、はい、
そうですね。今ちょっと新学校の部分がちょっと抑えられて
きて、
伸び伸びしすぎてるかもしれないですね。
でものんびりしてるからこそ、小林さんみたいに10、ね、高校生で起業する人が出てくるっていうことですよね。で、30歳年上の僕へのもあれなんですけど、伝統野菜っていうのは日本には結構あるんですね。それすら正直知らないんですけど。
もう数えきれないほどありますね。
いっぱいあるんだ、
は
い、
やっぱりスーパーで見かけないものって僕たちはなかなか口にしなくなってきているので、
ね、
まあ、せっかくあるのになくなっちゃうのはもったいないなと、まあ、本当に痛感しています。
なるほど。そのじゃなくなりそうなものを守りたいっていう気持ちが企業のきっかけ。
そうですね。一番の、まあ、きっかけというと守りたいっていうところなのかなと。
じゃあこれからはこの日本固有種の伝統野菜の種をもっともっと日本中に広めてって、家庭菜園とかいろんなところで日本中のいろんな方に作ってもらいたいと。それが望みだ
っていう。そうですね。それから伝統野菜、ちょっとまあめんどくさい話なんですけど、伝統野菜っていうのは、まあ、そもそも移動で生まれるんですよね。誰かがどっかからある種を持ってきて、その種がそこでずっと作り続けられていると新しいちょっと変わった品種になったりするんですよね。まあ、それが野菜がたくさんの種類があるっていうのは、丸いナスがあったり細いナスがあったり、
そういうものなんですか。
そういうものなんです
ね。例えばどういうやつですか。
例えばですか。例えばっていうと非常に難しいんですけれども、
違う場所で植えると、はい、もう形とかも変わってきちゃう
ん
です。
どんどん変わってきますね。
桜島大根って、はい、僕素人ですけど、うん、どっかからきっと大根が来て、桜島ってやっぱり火山だから独特の土壌じゃないですか、はい、
そうですね。
そういうんで、ああいうでっかい丸っこいのになるか、そういうことですか。
そういうことですね。なんで、もともと桜島大根のものすごく親となる種があったとして、それを桜島と東京で作ったら、ずっと作り続けていったら何十年か経ったら全然違うものになってると思いますね。
やっぱり土壌とか気候とか風土の違い、
土壌とか気候と風土の違いと、あと食べる人の感覚の違いですよね。例えば丸い大根をたくさん好む人がいれば、丸い大根の種をせっせと取りますよね。
なるほど。
逆に細長いのを好む人がいれば細長いのをせっせと取りますよね。
いかにその種を移動させるかで、いろんなとこに植えるかで、いろんな種類の伝統野菜が日本から出てくるっていう。
そうですね。なんでどんどん新しい品種をこう一人でに生んでいくというか、みんながこう少しずついろんなとこの種を取れば、まあ、どんどん新しい品種は出てくるんじゃないかなと思います。
じゃあ逆に小林さんがやりたいことは、日本の伝統種の野菜を守りたいだけじゃなくて、さらにいろんな人に移動させてもらって、いろんな種類を作ってもらって発展させたいっていう。
そうですね。まあ、なんか伝統野菜っていうのはどうしてもなんか守るだけをどうしても指すような気がしますけども、伝統野菜を生むプロセスっていうのを守らないと、まあ、なくなっちゃいますよね。
すごい。17歳。うわー、いや、すごい。で、この種の中にはどうも2種類あるというふうに聞いてまして、一つが固定種で、もう一つ F1 種っていうのがあるというふうに聞いてるんですけど、この固定種っていうのがそもそも何かっていう、先ほど説明するとおっしゃってくださったことと、 F1 種っていうのが何かっていうのを教えていただけますか。
はい。ですね、まあ、ちょっといろんな説明の仕方があるんですけども、はい、まあ、ものすごく、端的に言うならば、 F1 品種っていうのはですね、メンデルの法則って高校の時にやったのを覚えてらっしゃいますか。
やったけどおじさん全然覚えてない。
名前だけ覚えてる。
まあ、でも大体皆さん名前は覚えてると思うんですけど、はいはい、まあ、メンデルの法則で、有性劣 して、まあ、最近はなんか牽制とかっていうんですけれども、はいはい、まあ、それを使ってですね、まあ、2つの親を掛け合わせて、まあ、うまいことやるとものすごい強い品種が生まれるという、うんうん、まあ、そういう法則なんですけども、はい、まあ、それを使って、まあ、種を作ってですね、そこから野菜を作っているのが、まあ、いわゆるスーパーに並んでる野菜の、まあ、結構大部分はそうなんじゃないかなと思います、はい、で、まあ、それはの特徴はですね、種を取ってもですね、ものすごく前の代の性質が出てしまうので、うん、全く同じ見た目の野菜とか同じ味の野菜っていうのは取れないんですよね、
はいはいはい、
ものすごいいろんな種類の、野菜ができちゃってですね、まあ、同じキャベツといってもなんかちょっと扁平だったり細長かったりっていうのがいろいろできちゃうんで、自分でこう毎年じゃあその種を使って毎年種を取って同じものが作れるかっていうと、そういうわけではないのが F1 品種。
そういうの F1 種っていうんだ。
まあ、いいものしか生まれないので、まあ、1回種を買って作ったら、うん、そこから種は取らないですね。で毎年種を買い続けます。
あ、
はい、
なんで
F1 種の場合は自分では種を取らず、毎年種苗会社から種を取って、
だからはっきり言うと種馬みたいなのがいるわけです、
はい、
でそこから種だけを出しているところがあって、
そう、
ね、だから常にスーパーなすごいものが出てくるっていう、
はい、の毎回作るごとに買わなきゃいけないんですけれども、まあ、固定種は、まあ、結構例えば野にあるものをですね、はい、なんか雑草みたいなやつから種を取って、どんどんこう人間は野菜というものを作っていったわけですけれども、その過程でこう同じものから、まあ、特にこういう野菜が食べたいなっていうのに一番見合っているものから種を取り続けるとですね、まあ、だんだんそれに似たような種が野菜ができるようになって、うんうん、でその種を作り続けているっていうのが固定種ですね。なんでこう昔からつながってる脈々としたのをそのままつなげてるっていうのが、
なるほど、
まあ、固定種は一回買ってですね、で自分で種を取り続ければ、まあ何十年も同じものが作れる、まあ、
家庭菜園でずっとここの畑で代々同じ苗系統から、はい、野菜作りたいと思ったら固定種がいいわけですね。
そうですね、それはいいと思います。
そして小竹さん、今日なんかその固定種で作ったやつを持ってきてくださったんですね。
そうなんですよ、このハロカフェに今日はスナップエンドを持ってきたんですけども。
スナップエンド、
綺麗な色ですね、
はい、春らしい。
そうなんです。もともと家庭菜園でそれこそ F1 でトマトを作ったりいろいろしてたんですけど、毎年苗買わなきゃいけないのが、ね、なんかは嫌だなと思う。
しかも高いんですよね、F1 は技術が必要なので、普通固定種に比べると F1 種の方がちょっとお値段張っちゃいますよね。
うん、
でこれは種を、それで固定種っていうのに出会い、種が取れれば、自分の庭にの種が庭で取れるみたいなのあってやると、
ね、
まあ、でも難しいですよね。
そうですね、種を取るっていうのはものすごく、はい、技術のいることなんですね。
そうなんです、
簡単にそうに見えて、
はい、どうやって取るんですか。
いろいろ、まあ、さっき聞いてたんですけど、
仕事的にはこじりゃいいじゃんみたいな気がするけどね、
まあ、そうですね、花が咲いて、まあ、そこから実ができますよね、うん、で、まあ、乾燥するものなら、豆とかならばですね、まあ、さやが乾燥して、それこそ大豆を取るっていうのはものすごくまあ、簡単といったら悪いですけど簡単なんですよね、はい、でも例えば菜の花とかだと、まあ、まず交雑するということがあるんですよね。
交雑、
はい、例えば、まあ、菜の花っていうのはものすごく風や虫で花粉がくっついてすぐ飛んでって、すぐいろんな花粉が混ざっちゃうんですよね、はいはい、
あ、なるほど。
なんでこう、まあ、例えば土手のところに咲いてる菜の花と自分のところの小松菜だったら全然違うじゃないですか、うん、でも混ざっちゃうんで、うん、そうすると、まあ、種、そこから種取ってもいいものができないですよね。
なるほど。
なんで種取るのってすごい難しいですよね。
難しいんだ。
小学生ならポケモンとか集めることは多いと思うんですけど、小林さんは種を集めてたんですね。
いやー、そうなんですよ。それにしても野菜にはそもそも F1 種と固定種があって、我々がスーパーでよく見かけているものは F1 で、固定の方は親、子供、孫、ひ孫というふうにこう代々受け継がれていって、そしてその固定種を守りながら、その固定種の種を日本中で動かすことで新しい種類を生んでいく、これが伝統野菜のあり方なんだ。こんなこと全然知らなかったですよ ね。
これを17歳が考えてるんですもんね。
高校生がやってるっていうのがすごいですよね。
小さな種にも大きな物語が宿ってるんですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
新しいお店、本棚に漫画本がびっしり並んでますね。
マスターの趣味なんです。今の40代50代の方が夢中になった漫画ばかりですけど、
まあマスターの漫画アニメ好きは前から知ってますよ。前だって元経営学者の目線でキテレツ大百科の弁蔵さんのチャレンジ精神とか、あとヤッターマンから事業再生を学べみたいなこと言ってましたもんね。
機動戦士ガンダムから日本人の若返りを説明したこともありましたよね。
まあ今日はここまで日本の伝統野菜だったり種、日本の多様な食文化を守るにはっていう内容でお話ししてますけど、それにちなんだ目線で紹介できる漫画とかアニメなんてないですよね。
そう思うでしょう。じゃあすなちゃん、はじめ人間ギャートルズはどうですかね。
原始人がマンモスを追いかけるあのはじめ人間ギャートルズですか。
そうなんですよ。じゃあちょっとその世界観に浸ってもらうためにお店の BGM を変えようかな。それではこちらをお聞きください。ザ・ギャートルズではじめ人間ギャートルズ。このザ・ギャートルズのはじめ人間ギャートルズは、この漫画がそもそも原作が園山俊二さんという大変当時有名な漫画家さんだったわけですけど、その園山俊二さんが作詞を担当していて、作曲はなんとムッシュ釜谷つ
釜谷つひろしさんなんだ。
はい、なんですよ。でアニメそのものは1974年の10月から1976年の3月まで放映されていまして、内容としてはこれ漫画もそうなんですけど、原始時代のギャートルズ平原を舞台に、
ギャートルズ平原言うんだ、
そこで、初め人間たち、当時の原始人たちのおおらかな日常を描いたギャグ漫画ということで、まあ、叫び声が石になったりとか、いろんなシュールなギャグが散りばめられてて、すなちゃん覚えてます？類人猿のドテチンとかマンモスとか、まあ、すごくユニークなキャラがいたわけですよね。すなちゃんはやっぱり記憶ありますよね。
ギリギリこうもう生まれた直後ですけどね、再放送いっぱいやってましたもんね、
はいはいはい、
我々が子供の時は、ね、
やってましたね。高恵美ちゃんは？
いや今日初めて知りました。
あ、そうだよね、はい、
なんか CM とかにもねこう使われたりとかもしましたし、
はいはいはい、
要はギャートルズの食べてる肉がいわゆるこうアニメの中の肉みたいなんでね、こうその後の作品にも大きな影響を与えてますよね。
なんとなくそのね、アニメでデフォルメで描く肉や骨の世界っていうのは、なんとなくこのギャートルズで出来上がってるっていうイメージありますよ ね。そして今日話したいのは、まさにこの前その小竹さんと小林さんが来てくださって、日本の、まあ、食文化を守るにはという話をしてもらったわけですけど、その時に実はちょっと話足りなかったなと思ってるところがあって、つまり食文化を楽しむあるいは知っていくっていうことは、食べるものって実はよく考えると全部当たり前ですけど生き物なわけですよね。でもちろんあのお肉とかお魚もそうですけど、実は野菜だって植物だってちゃんとした生き物なわけで、だからその生き物である以上はちょっとまあ残酷な言い方かもしれませんけど、その命を奪って我々食べ物をいただいてると。で実際昔はそういったその食べ物っていうのは生き物の命を奪ってるわけだからっていうことで、例えば、まあ、あのいろんな民族 の儀式ですとか、そういったところで ありますよね、その命をありがたがるっていう、そもそも我々いただきますっていうじゃないですか。あれって命をいただきますっていう意味だっていう人いますよね。だからそう考えると、その日本の食文化を守るときにも一方で命をいただいてるんだっていうことをもう少し考える必要があるんじゃないかなと。で実際最近いろんなビジネスを考えても、その辺のただ食べ物を楽しむだけじゃなくて、ある意味でその命を自然からいただいてるんだっていうところをちょっと意識するような動きっていうのが出てきてるんじゃないかなと思ってまして、例えば最近ハンティング、狩猟する女子が増えてるんですよね。そうするとやっぱりどうしても狩猟すると、それを当然売って、もしその鳥なりそのイノシシなりを捕まえたら、それをさばいて、そしていただくっていうところまでやらなきゃいけない、まあ、そういったところをいろいろと、まあ、ビジネスにしようっていう動きがあったりですとか、あと食べ物でも最近はジビエといって、その野生の、生き物を売るっていうことをあえて強調するっていうところも出てきてるわけですよね。そう考えると、実は我々今食文化っていうことですごく深い方に行こうとしていて、今回の小林さんが来てもらったように、もう作るところ、野菜を作るところからビジネスにしていこうっていう話があるんであれば、その先には命をいただくっ ていうところも含めてビジネスにしていこうというところが出てくるんじゃないかなというふうに私は考えてまして。
なるほど。
そしてそう考えると命をいただくその一番原点のアニメってやっぱスナちゃんキャートルですよね。
まあそうですよね。罠かけてマンモス捕まえて
そのマンモスがいつの間にか骨になってるじゃないですか、うん、あれ見ると子供の頃やっぱりあのちょっと3コマ前まで元気だったマンモスが骨になってるぞと、うん、これ死んじゃったんだっていうことを気づきますよね、うん、
そうか。はじめ人間ギャートルズはそんな視点からも見ることができるんですね。
はい。というわけで食文化を考える意味ではまず皆さんギャートルズの世界に立ち返りましょうと、それが新しいビジネスのヒントにもなるかもしれませんよということでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
伝統野菜の大切さは分かりましたけど、多様な食文化を守るにはこれについてはどんなお話が出たんですか？
クックパッドの小竹さんもさることながらですけど、核系種苗流通プロモーションの小林さんからも名言が出ましたよね。
うん、何度も言いますけど小林さんはとにかく現役の高校生ですからね。その方が多様な食文化を守るにはということで小竹さんとこんな風に話をしてましたよ。
例えば漬物を漬ける文化とかっていうのが、まあ、すごい分かりやすいですけど、なかなかなくなってきてるんじゃないかなと思うんですよね、はい、世の中ものすごく、まあ、今春なんであんまりないんですけど、うん、ナッパ、いわゆるナッパですね、漬物にするようなナッパの種っていうのはものすごい数があるんですよ、
はいはい、
でそれもその地域にまあ、根ざした漬け方があって、まあ、全く同じではないんですね。何でもかんでも同じように塩を入れて漬ければいいかというとそういうわけでもないです。
漬け方も地域差がある。
やっぱり全然地域差はあると思いますね、うん、まあ、でもそれを、まあ、どの家庭でも今やってるかというとそうではなくて、まあ、結構ね、あの年配の方のお宅ではやってても、まあ、その野菜を作ってるお家でもそれは自分のところでは作ってないよとか、うん、ただ全部工場に卸してるよみたいな人もいると思うんですよね。そうですね。
今スーパーで買えちゃいますからね、はい、漬物は、
まあ、僕が肌で感じるところはそこが一番かなとは思いますね。
なるほど。小竹さんはいかがですか、日本の食文化。
まあ、日本だけではなく世界的にやっぱりその美味しいっていうのにどんどんなんか引っ張られてる感じがあるので。
美味しいね。
美味しいっていうのが、でも美味しいが昔だとそのホッとするとかいうなんか人はお漬物そうなんですよ、
うん、
食べてホッとするみたいなのがあるんですけど、今はなんかどうしてもこうパッと食べて美味しいみたいになってくるので、旨味みたいなのよりもどちらかというと油とか塩分とかが美味しいなって、はいはい、昔はやっぱりどうしても出汁の味とかになってくるので、うん、美味しいの定義がすごく変わってるっていう印象です。
つまり昔は出汁の味みたいなホッとするのが、ね、お味噌汁とかお吸い物みたいなものが、味の定義だったんだけど、今はもっとこう刺激の強い
お肉油、はい、塩分ってなってくるので、まあ、それがまあ全世界的に肥満が多かったりとか、
うん
で野菜を食べなくなる。野菜もあの普通にすぐ食べて美味しいっていうのってなかなかないんですよ。食べて噛んでて甘みが出てきて美味しいなって思うものなので。
なるほど、
はい、
小林さんいかがですか？
そうですね、まあ、なんか野菜の世界でもそうなんかパッとした美味しさっていうのにちょっと引っ張られているような傾向はありまして。
野菜もそうなんだ、
はい、例えばそのちょっと苦味のあるものとかっていうのはどうしても敬遠されがちで、
うん、あそうか、
トマトでもどんどんものすごく甘くなってるんですよね、うん、昔に比べて。
トマト甘くなってる、
うん、まあ、それは栽培技術の向上っていうのもあるんですけども、やっぱり品種自体の持ってる力っていうのを頑張って種苗会社が上げてですね、
やっぱり種の会社が上げてるんですね、はい、実際あの最近僕もスーパーでトマト買うと、はい、もう糖度何パーセントっての売りにしてますよね10% とかね甘いですよって出て、実際すごい甘いですよね今のトマト。
なんかそういうところにこうなんか酸味よりもこうあの甘みをこうどんどん持っていこうと、まあ、種屋がしているっていうことは、まあ、世界がそういうのを求めているんじゃないかなと思います、
ね、つまりもう我々 のそもそも求めている味自体が実は変わってきていると。
なんか脳で食べてるとか腸で食べてるってよく話もありますけどね、腸だと多分ホッとするんですけど脳だと、うん、あのまあ、短絡的な味っていう、
まあまあまあ、絶対戻さなきゃいけないとまでは思わないんですけども、うん、まあ、そういうのを忘れてしまうっていうのはもったいないことかなと思います、ね、
なるほど。
野菜の摂取量は明らかに減ってるので、うん、まあ、やっぱり取った方がいいだろうなとは、
健康のためにはってことですね、
思いますね。それでやっぱり野菜取ると、まあ、それこそ野菜作ってるとあの土のことに興味持ったり地球の環境に興味持ったりっていうのもあるので、うん、非常になんかいろんな意味で野菜に注目するのはいいかなと思ってはいます。
なるほど、うん、
ですね、僕は種屋なんで、まあ、ぜひぜひ野菜を作ってもらうと、なんかこの、まあ、食文化じゃないですけど、食べることっていうのが一歩身近になるんじゃないかなと思いますね。
野菜を作ることがやっぱり全然違う、
はい、やっぱりこうスーパーでね買うのと自分で作るのじゃ全然、まあ、あの感覚が、まあ、なんかすごい言葉にしにくいんですけど、うん、まあ、作ってる、まあ、小竹さんに話を聞いたらすごい分かると思うんですけど、はい、やっぱ感覚が全然違うと思うんですよね。
小竹さんどうですか、やっぱ感覚違います？作ってみると
全然違います。まずあの全部使い切ろうと思いますし、端っことか切ってたのこれも食べられるとか
私が作ったやつだし、
そうだよね、作ってたらそうなるよね、はい、我々作ってるとこ知らないから捨てるわけですもんね、はい、うん、
あの土のことに興味持ったり地球の環境に興味持ったりっていうのもあるので、
うん、なるほど。そういう意味では今結構僕の周りでも若い方中心に家庭菜園をやりたいっていう方って増えてると思うんですよ。きっと小林さんの世代なんかもっと増えてるんじゃないか、あるいは小林さんが大学生ぐらいになった時で、そういう方ってもっと増えるんじゃないかなと思っていて、そういう意味では結構いい流れというか、より多くの方が野菜を作るようになりますよね、きっとね。
そうですね、まあ、ぜひぜひなってもらえると、まあ、僕も種を買ってくれる人が増えていいなとは思いますけど
ですよ、ね、というわけで、小竹さんの方は、はい、あのその食文化、
はい、
日本の食文化を守る上で、
はい、
あの小林さんからは、まずは家庭菜園、みんなが野菜を作ってほしい、
はいはい、
あの食べ物を作ってほしいって話がありましたけど、小竹さんは何かありますか？は
い、同じ流れで言うと料理してほしいなっていうのは、料理してほしい、ありますね。まあ、やっぱり同じで料理すると、まあ、例えばお菓子作るとめっちゃ砂糖入ってるの気づくんですよね。やばい、こんなにやっぱり砂糖入ってるんだとか、揚げ物作るとこんなに油を吸うんだとか、やっぱりそういうことで気づきがあるので、外であの食べるものが一気に変わる。今後はやっぱり外で食べたり買ったりするのと、やっぱりどうやっぱり共存していくかっていうなっていく中で、その中でやっぱり料理頻度がそこに大きく影響あるっていうのがデータであったので、まあ、毎日しろとは言わないんですけど、
うん、
やれるっていうことはいいかな。
じゃあ小林さんが言うように、食材できたら野菜は自分で作り、そして小竹さんが言うようにそれを使って自分で料理をするというようなことをやっていくうちに、だんだんその食文化っていうものまで我々心がこういくんじゃないかと。それが長い目で見ると、日本あるいは世界 あのいろんな意味で食文化の守るっていう以上に発展にもつながるんじゃないかっていうお話だっていうことですね。
美味しいの定義って変化してたんですね。
そうですね、そんなことも我々知らなかったよね。小林さんと小竹さんの話を聞いて、私なりにその話を総括してみると、やはり食文化というものを守っていくにはまず知ることが重要で、例えば今日も固定種と F1 があるなんて全然知らなかったよね。美味しいの定義が違ってるってことも知らなかった。まず我々がこういう食文化の変化や違いを理解し、そしてその上で実際にちょっと違った行動を起こしてみる。例えば小竹さんが言うように料理をしてみたり、小林さんが言うように種を使って家庭菜園をしてみたりすることで、あ、食べ物ってこうやってできてるんだって体感することが重要で、そして何より今日小林さんが言っていたように、新しいものを作っていく、つまり守るだけじゃなくて作っていくことが文化になるんだと。だから今回の野菜の固定種もいろいろと新しい種類が生まれてるからこそ逆に文化が守られてるということを、またそれを高校生の小林さんが言ってるっていうのがすごく印象深かったよね、
うん、こう本当に作ることで知ることができるんだっていうのを小林さんの話でよく分かりました、
うん、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
小竹さんと小林さんのお話、私も間近で聞きたかったな。
まだなんかいっぱい話したいことあるっつってたから、またきっとチャンスはあるよ。で、来週はこのお店どんな方が来るんですか？
連続起業家の菊池慎さんと、そして声のアーティスト山崎亜美さんをお迎えして、音の表現の可能性を探ります。
菊池さんはよくいらっしゃってる方ですからよく知ってますけど、声のアーティストの山崎さんって、声のアーティストっていうぐらいですから、つまり歌手ですか？
声を使ったパフォーマンスをする方なんですが、ここで断言します、すなちゃん、あなたは来週絶対に騙される。
騙されるってどういうことですか？
それはまた 土曜の6時に来てもらえばわかります。
うわ、じゃあ来週も来ないと。じゃあ今日のお題はここに置いておきます。
ありがとうございました。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。その議論に参加いただいた本日のお客様、各系種苗流通プロモーション代表の小林空さんが書かれた本、種の未来、僕が15歳で種の会社を起業したわけが、家の光協会から販売中です。お手に取ってチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイト、ブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が50万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。番組では取り上げてほしいテーマやご意見、ご感想など、あなたの声も受け付けています。メールアドレスはinnovation@joqr.net、innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、多様な食文化を守るには。出演は常連さん、クックパッド株式会社ブランディング編集担当本部長小竹孝子、お客様各系種苗流通プロモーション代表小林空、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。